皆様おはようございます。喜び研究会の奥田秀夫と申します。今日も主の御言葉を共に学んでまいりましょう。今日は主イエスキリスト様への記念礼拝ということを学んでいきたいと思います。マルコの14章から学んでいきますけれども、いよいよマルコの14章ではイエス様が十字架にかかられる、杉越の祭りが近づいてきた時の記事が、書かれています。ベタニアの地で行われた出来事を見てまいりましょう。
マルコの福音書14章1節から9節。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。
はい、14章の一節です。こちらから今日は9節までを見てまいります。14章の一節。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。このような記事が記載されています。残念なことに、神に仕えていると思っている祭司や律法学者たちは待望していたキリストであるイエス様を殺そうと計画を立てています。主が語られた通り間違った教え、それを主はパン種というふうに呼ばれていますけれども、間違ったパリサイ派のパン種、あるいはヘロデのパン種、そういったものでですね、祭司長、律法学者たちは全く盲目状態になって、イエス様がキリストであることを知ることができません。どころか神の御子を語る方に対して冒涜罪ということで、ここに書いてある通り、どうしたら殺すことができるか、そのような殺人者になり下がってしまっている状況が記されています。黙示録の21章の8節ではですね、最後のもうところになるんですけれども、人を殺す者は御国に至らないと主が警告をしておられます。これは実際にですね、殺人することはもちろんのことですけれども、キリスト者同士が、兄弟同士で憎しんでいる、それは、実は殺すことなんだよということを主が注意を促しておられます。第一ヨハネにそのあたりが記されているので、3章15節ですけれども、この14章の1節からは、キリストを殺す、このように思っている祭司長、律法学者たち、そのパンダネ、もちろんそれは悪魔から出ているわけですけれども、私たちがキリストに出会ってからも、そういったところ、教会の中で、あるいは教会の外で、 キリスト者同士が愛し合わないで、かえっていろんな論争になっているとすれば、この14章の一節、こういったところが非常に戒めになってくるであろうと、学ぶことができます。非常に大切な教えとなっております。また14章の3節、5節、6節、8節、9節ではですね、素晴らしい記事が出ています。今日の中心になろうかと思いますけれども、主イエスキリスト様への記念礼拝がここに書かれています。ベタニアのマリアさんですね、3節から非常に純粋で高価なナルド油を石膏の壺割ってですね、イエスキリスト様の頭に注ぎ、また別の福音書ではですね、御足と御頭に注がれて、自身の髪の毛を拭って非常に香ばしい香りをお捧げになった様子が書かれています。ヨハネの福音書の12章の3節あたりにその記事が書いてあります。そして主が言われたのは、この女性は自分にできることをしてくれた、埋葬の準備にと主の身体に前もって油を塗ってくれた。9節まことにあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうということを主が語ってくださっています。マリアさんにとってはこの行為はおそらく嫁入り道具だったんだと思います。生涯に一つしかない、生まれた時からご両親がご用意してくださったものかもしれません。嫁入りの道具を大切に保管していたわけですけども、マリアさん自身はイエス様を自身の花婿として、本当に大切に思っていたことがこの記事からよくわかると思います。また主ご自身もこのマリアさんに好意を持っておられて、福音が述べ伝えられるところなら、もうすでに2000年間になりますけども、この行為が素晴らしい礼拝として捧げられたことがわかるであろうと語られています。非常に高価な行為ということですから、私たちも自身が一番大切にしているものを主にお捧げして礼拝をする、ましてやこの十字架にかかる直前の記事でありますから、私たちはやはりイエス・キリスト様が十字架にかかる時に、主が語られたように断食をして、そして静まって、主の御前に、記念の礼拝をお捧げしたいなと、そういうふうにこの記事から学ぶことができるかと思います。それからですね、最後の学びになりますが、7節には、貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます、それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれますと、こういうことを主が語られております。イエス・キリスト様を信じて私たちは神様から義とされ、信仰義人によって、天国に至る門に入ったということを言えるかと思いますが、その後の歩みについてはやはり狭い道だと主が語っておられます。主ご自身がいつしか天から来られて羊とヤギを分ける時が来ると書いてあります。そこでは貧しい人々への私たちの生活がどのようであったかを主が分かりやすく、マタイの福音書の25章31節から46節あたりで語ってくださってます。私たちはキリストに出会った後にイエス・キリストなる方、御霊なる方と一緒にですね、この貧しい、本当に苦しんでいる、今も地上では5秒に1人の人が飢餓で命を落とされているというふうに聞いています。どうか私たちもイエス・キリスト様によって貧しい人たちに善行と 施しの生贄を捧げ続けていく必要があるかと思います。マルコの14章の1節から9節、本当に短い節の中ですけども、今日は3つのことを取り上げて皆様と共に学ぶことができました。どうか日々の生活に適応できるように、ましてこのイースターを前にした受難日を覚えて、私たちはキリストに香ばしい香りを捧げていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス様、信仰により今このアガペ TV を見ているすべての生徒の方に、一つ目はすべてのキリスト者と人々を許し、そして互いに愛し合うようにと主がこの節から教えてくださってますので、そのことを私たちが十字架の前で確実に行えるようにどうぞ助けてください。すべての人を許し、自身をも許し、そして愛し合うことができるように御霊によって強めてください。また二つ目には、お捧げくださったイエス・キリスト様の命、この十字架に向かってマリアさんに習って、私たちも自分の大切にしているものを、それは命かと思いますが、その命をも主に捧げるような思いで、この十字架の前に礼拝をお捧げすることができるように、御霊なる主がどうぞ導いてくださいますように。最後になりますが、貧しい人、苦しんでいる人に、主イエス・キリストによって施し善行の生贄を捧げ続け、そしてそこにおられる主に本当に喜んでいただくことができますように。あなたは貧しい方と共におられると聖書にも記してくださってますので、私たち生徒がそのような歩みとなるように、主がどうぞ導いてください。今日の学びを感謝します。見ておられるお一人お一人の上に、主イエス・キリストの御名によって天の霊的祝福がありますように、心からお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。